ゴリカリ第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念をかなぐり捨てる。そこから根高教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれとは、まず教祖の御教えが人間の助かりの最高理念と信じられるところまで高めていけ、哀楽理念はその手がかりを説く。哀楽理念はその手がかりを説くと。師匠大坪宗一郎氏はその哀楽理念を、紐解かれたわけですけれども、その哀楽理念は手がかりを説くのだと教えてください。いわば手がかりなのですね。手立てとも言うのでしょうかね。その手立て、手がかり、それを行じるところに、いわば本当の助かりにつながっていくということですね。教えがあります。耳で聞きます。あるいは目で読みます。それだけで助かるということもあります。心が楽になる。あ、なるほど、そういうことか。とわかる。合点する。それで、安堵するというのでしょうかね。そういう助かり方もあります。しかしそれは私どもの心の中に助かりを得るというところにとどまりますね。この人間が助かるということにはもちろん心が助かるということが大切です。そのことを主にお話しさせていただいてきたと思うのですが、その心が助かるというだけではまだ十分ではない。十二分に真に助かるということのためには、そこに神様のお働きが目の前にやはり起こってこなければ、神様のお働きが現れなければ、表せえなければ人間の本当の助かりにはなりませんね。それこそ人間がこの世で生きていくというためには食べるものを食べなければなりません。また暑いところでは着るものはいらないのかもしれませんが、寒いところでは着るものを着なければやはり凍え死んでしまいます。人間が生きていく、助かる、もちろん命がなくなってそれで助かったということもあるかもしれませんけれども、生身を持っている人間としてこの世で生きていく、そこの中に心の傾向をするわけでしょうが、まずは胃の一番に命あること、これが一番にありがたいことだと。ではその命を維持するためには食べるものを食べ、飲むものを飲み、着るものを着て折れるというのでしょうかね。そういういわば住むとこにも衣食住のおかげをいただかなければなりませんね。それが神様のお働きをもって衣食住の おかげをくださるというのでしょうか。そういうことになりますね。そういう神様から生きることを許されるというのでしょうか。生きさせていただく。そのために衣食住のおかげを神様が授けてくださる。これはボラは着てても心は錦ということであったり、武士は食わねど高いおじですか、 ということではないわけですね。その何と言いましょうか、深遠な哲学的なことが分かったとか、心の本を読んで心の助かりを得られたとか、それだけでは生きていくということはできませんからね。生きていくというためには、生かされているということのためには、形の上に食べるもの、飲むものをやはりいただかなければならない。そういうお働きというのでしょうか、形の上のお働きをいただいていくということがやはり大切だということですね。その形の上にいただくおかげと心の上にいただくおかげ、それが愛伴っていった時に初めて真の助かりということになるのではないでしょうかね。ああ、お勇みですね。ただ心が助かったというだけでは真の助かりにはなりません。もちろん形の上におかげをいただいている、おいかしのいかげをいただいている、命をいただいているというだけでも助かりに違いありませんが、従前な助かり、真の助かりではありませんね。形の上の助かりと心の上の助かり、その両方が相まって初めて真の助かりということになるのではないでしょうかね。ふと思うは神心、あれこれ思うは人心と教えてくださった先生がおられますが、私どもの中にふと思う、これは神様がふと思わせてくださったということがありますね。心の送り合わせとも言われます。私どもの心がそう思うということ、そう思うということが、自分がそう思うという、そう思うと、神様がふとそう思わせてくださったという、そう思わせられたという思いがやはりありますね。私どもが画情画役や私利私欲で考え思いつくこともあります。また神様がふと思わせてくださる、私どもの私利私欲画情画役からではなく、神様がふと思わせてくださる、心に思い浮かぶということがありますね。よく音楽関係の人では、天から降ってきたとか降りてきたとかいう表現をされることもあるようですけれども、まさにそういうこともあるのかもしれません。神様がふと思わせてくださるということですね。実はそれこそ最近ふと思うのですけれども、これは神様がそう思わせてくださっているのかなと、そういただきたいのですね。実は希望的にそういただきたいということでもありますが、それはこうやってお話をさせていただき、師匠の見教えなどを伝えさせていただく、これは教えを伝えさせていただくということですが、どうも神様がしようとしておられるのは、ただ教えを伝える、教えを広めるというだけではないような感じがするのです。それこそ師匠がある時、テレビの時間があって、そのこの時間になれば愛楽のテレビ放送の時間だと、そしてその放送の時間になると、みんながテレビの前に集まってくる、病人さんも集まってくる、そしてそこでそのビデオ、失礼、テレビですね、テレビ番組をいただき、そのことによっておかげをいただくという人たちが出てくるような時代が来ると、そうなればいいねとおっしゃっておられましたが、まさにこのインターネットを通して触れてくれる、 触れてくださる人たち、そういう人たちの身の上に、ただ教えだけではない、いわば神様のお働きというものを伝える、伝えさせていただく、そういうことを神様が願っておられるのではなかろうかと思わせられる節があるのですね。いわば何と言いましょうかね、インターネットで世界の津々浦々までつながることができているとするならば、そのつながっているその先に、このビデオをご覧になってくださる人たちの身の上に、神様のお働きが、お働きも一緒に運ばれてくるというのでしょうかね。教えが伝えられる、教えが運ばれると同時に、また神様のお働きがそこに運ばれる、そうであってほしいと願うのですね。またそう思わせていただくからには、神様がまたそれを願っておられるのではなかろうかと。皆さんの上に神様のお働きが現れる、ただ漠然と現れるのかというと、どうもそうではないような気がいたしますね。その実際に働きが現れる、そのスイッチとなるもの、それはそこに現れる成り行きを大切にすることだと。その成り行きを大切にしていただくということがスイッチとなって、そこに必ず神様のお働きが目の前に現れるようになるということですね。心が助かると同時に、また形の上にも、食べるもの、飲むもの、あるいは体の上、それこそ周囲の上にも、その神様のお働きが現れてこなければなりません。触れば温かみを感じ、つけば血が飛び出るような天地金の神様、神様のお働きの復活だねと師匠が教えてくださいます。どうでも神様のお働きも一緒に伝えさせていただく、伝えさせていただけたらと思いますね。願います。それはもちろん神様の願いでもあろうかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。